デンタウンカフェ On 76.9 FM デンタウンカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、はい、今日の質問なんですけれども、
はい、ありがとうございます。
糸ようじや歯間ブラシを勧められたのですが、フロスと歯間ブラシってどっちがいいんですか、私は歯が狭くて歯間ブラシが通らないのですが、糸ようじで代わりになりますか、という質問が届いております。
そうですね、勧められたっていうことはサイズとかをそういうのを合わせてると思うんですけどね、どうなんでしょうね。例えば私のところの病院だと、歯間ブラシであればサイズがすごくたくさんあるので、その狭さによって選ぶわけですよ。大体ね 4S から 3L とか 4L ぐらいまであるんですよ。だからそのサイズをきちっと合わせないと、例えばきついなと思って通してるとだんだん通りやすくなってくるんですよ。それってああ通りやすくていいなと思うかもしれないですけど、それってね、広がってしまったことなんですよね。
歯間ブラシを使うことによって広がったりっていうのもあるんですか？
なりますよ。だからサイズ合わせっていうのは大事だし。
私こじ開けてましたよ、それ。
それダメ。
ダメなんですか？
絶対ダメ。
なんかあまりこうゆるゆるだとお掃除できないじゃないかと思って。
いやゆるゆるでもあんまり極端なゆるゆるだとダメなんですけど、一番いいのは、それこそめんどくさくないのはぴったりフィットしてるのをきつくもなくゆるくもなくが一番いいわけですよ。だって楽でしょ。ヒュッシュってやるだけで綺麗になる。ゆるければ、例えば右側に少し寄せるとか左側に少し寄せるとか上の方に少し寄せるとかっていう操作をしないとこう綺麗にできないんですよね。で逆にきついっていうのは、芯棒が金属じゃないですか、
はい、
その金属がガリガリガリガリぶつかるわけでしょ、
はい、
削れちゃいますよね。
無理やり入れてます。
無理やり入れるのは絶対良くないですよ。
そうするとなんか血が出たりして、
それはそうでしょうね。であと無理やり入れすぎることによって、例えば食べ物が歯と歯の間に挟まる状態がずっと続くとどうなるかっていうと、骨がね溶けちゃうんですよ。それと同じことですよね、無理やり通すってことは。
そうなんですね、
だから無理やり通すのは絶対やめた方がいいです、
はい、だから今日からやめます、
はい、サイズをまず合わせることですよね。それとあと意外と皆さんこう気をつけないというか、日本の、ね、法律的な問題もあってしょうがないところもあるんですけども、その歯間ブラシの芯棒の針金をコーティングしてないのがほとんどなんですよ、ビニールで。むき出しの針金でしょ、
なんですよ、ちょっと分かんないですけど、
はい、大概そうなんですよ。でむき出しの針金じゃなくて、その針金を、ビニールコーティングしてると傷つかないでしょ、
はい、
そういうものを選んでほしいんですね。だけどなかなかそういうのってね売ってないんですよね。だからそういうのはやっぱり歯医者さん行って、歯医者さんで教えてもらったりサイズを合わせてもらったりっていうのが一番いいと思うんですけどね。ドラッグストアでも売ってますよね。
売ってますね、
たくさんね。だけど、サイズ合わせが難しいと思うんですよ。だから一度合わせてもらえれば、あとはそのサイズを目安にして、ただ気をつけてほしいのは、サイズは例えば 4S から 4L までありますと私言いましたけど、洋服と違って全国っていうか全ての品物が共通のサイズで合わせてるわけじゃないんですよ。そのメーカーの S サイズとか L サイズなので、
なるほど、
共通ではないんです。洋服とは違いますから。
デンタルフロスも太さがまちまちですよね。すごい太いデンタルフロスもあれば、
ありますね、だから厚いやつもあるでしょ、だから厚いやつは今おっしゃってたそのきつい歯間ブラシを通すのと同じで、きついところを厚いので通してたらば緩んできますよね、っていうか歯にとって余計な圧力をかけてしまうわけですから、いいことではないわけですよ。
そうですよね。すごいなんか分厚いのがあって、このメーカーのはダメだなと思って、いつも違うところ、
そうですね、あとワックスがついてるのとついてないのってあるでしょ、
はい、
慣れないうちはねワックス付きの方がいいと思います。
あ
と滑りがいいので、はい、すると通るしまとまってるから でだんだん慣れてきたらばワックスなしでもいいと思うんです。
ワックスなしっていうのはどういう人が使うんですか？
まあ慣れた人であればワックスなしでいいですし、ワックスなしだと広がってくれるんですよ。すると面にして、
はあ、はあ、
うん、面にできるからこうこそぎ落とすにしても、ワックス付きだともう紐でしょ本当に、
はい、
だけどワックスがないと何ていうんですか、繊維を一本一本を何百本とか何な千本単位ぐらいまでこう細くな幅にできるじゃないですか、帯状に。
あ、タオルを広げて使うみたいな感じですね。
そうそうそうそうそういう使い方もできるから。
なるほど。
ただし難しいですよね、ワックスなしだとまとまってないし、そうやって広がりやすいですから。
うん、
であとはその例えばこの方のように狭い方の場合は、まあフロスの方が楽だと思います。だけど例えば、歯茎が下がってきたってよく皆さん話題になりません、その歯槽膿漏とか歯周病で、でそういう歯茎が下がってきた人の場合はやっぱフロスよりも歯間ブラシの方がいいと思いますね。あの歯と歯が接触している部分はもう絶対フロスじゃないといけないんですけど、まあ歯周病でそういうふうに下がった人の場合はどちらかというと歯間ブラシの方が効率は良くなると思います。
どっちかでいいんですか？
どっちかっていうか両方やるのが一番いいですけどね。ただめんどくさいでしょ。
あ、
いやもちろん両方やれれば一番いいですよ、
はい、
だけど、狭い人はもう糸ようじだけ、糸ようじだけでも全然十分ですよ。
すっごい取れますよね。
すっごい取れます。
歯磨きは何だったんだっていうぐらい
、うん、あだけどねデータで言うとね、データで言う と、歯ブラシで分けで 95% 取れるんですよ。
そうなんですか、うん、じゃあ歯磨きの仕方がよくない、
まあそうとも言えるかもしれないですね。で歯間ブラシじゃないと取れないのはまあ 5% ぐらいしかないですよってことですよ。
あ、そうなんですね、うん、
だけど取れるってことは、ね、歯ブラシの仕方が悪いっていうふうに考えるのもまあそうかもしれないんですけど、でも歯間ブラシでそれだけ取れてるっていうのが分かるってことは、いや綺麗になってるんだからいいんじゃないですか。
うん、
何も歯ブラシで 95% 取って残りの 5% フロスで取りましょうっていうことではないので。
なるほどね、うん、まあ、この方にはぜひおすすめ
します。そうですね、
気持ちがいいですよね。
そうそう絶対気持ちいい
し、綺麗になった。
だから気をつけてほしいのはそのね狭いところを無理くり通さないでほしい。
あ、なるほど。
サイズは大事ですよ。
サイズは大事です、はいはい。さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ、番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。